ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタベラモニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタベラモニシッカパダムサマディアミ。
アディナアダナベラモニSikkha padam samadhiyami.
Adinnadana veramani Sikkha padam samadhiyami.
Kamesumichachara veramani Sikkha padam samadhiyami.
カメスミチャチャラベラニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダム
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
Sadhu, sadhu, sadhu.
냐하라미타신교 やはらみたしゅそくせつしゅわすてぎゃてはらぎゃてあらそぎゃてこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことをじゃあ、今からね1時間ちょっとお話ししますので、どうぞゆっくりなさってください。はい、ですね、昨日ね、新宿の旭カルチャーで、柳田、俊博神父様と私対談させていただいて、本当にちょっとかなり にぎわって久しぶりにあの部屋が満杯になるのを見たんですけどね。ほぼ仏教 3.0 の定談以来ですね。まあ定談はあれ私と秘書さんの永井さんというね3人であれだったの、昨日2人だったんで昨日の方があれかなと思いますけどね。はい、ですね、それでまあ100人ぐらい来てらしたんだけど、まあそれでも来れなかった人の方が圧倒的に多いので、昨日どういうことが話されたかね、を、まあ私の観点からねちょっと、まとめておけたらいいかなと、まあ、まあもちろん当然いろんな非常に最重要な話が出てきましたの でそれでまあさっきねリエさんも言ってたけども、やっぱりね宗教者だなとは本当に思って。もう本当にガチの対談になったかなと思いますね。今までね、臨床心理学の人とかね、ちょっと宗教とは違う、分野の方と、まあ、ずっと大体話し合ってきたんですけども、まあ、それはそれで本当に、非常に何て言うかな新たなね面が見えたっていうのもあるんですけども、やっぱりガチで宗教のど真ん中を歩いてきた一生かけてね方はやっぱり、すごいなと本当に思いました、ね。だからまあ本当手加減なしの、ね、話になったんじゃないかなと思いますね。柳田さんという人は 京都大学かどっかかな、理系の、ね、学部を出てしばらく研究所かどんかで働いた後に、 この神仏さんの道に入られた、ね、まあ、あの3代目とかおっしゃってますね。おばあさんがカトリックで、お母さんがカトリック で、まあ、そう自分も幼児洗礼かなんか受けられたのかな、あのですね、なので本当に、日本のカトリックの伝統を背負いながら、ずっともう今、60いくつでしょうかね、あの、何十年にわたってこの道を歩かれてきたっていうね、そういう方ですので、はい、それについてはね、この間1月以来ずっと話し合ってきたことを昨日もちょっとぶつけてみたりしたので、まあ、一方案の人にとっても非常に意味のある対談ではなかったかなと思います。ね、でそれでまあ柳さんが普通の、ね、あのカトリックの神父さんっていうだけではなくて、まあ、要するに仏教の瞑想を知らない人っていうことではなく全然その反対で、まああのご縁家さんのねヴィパッサナーですけども、それを体験されて、で今はキリスト教でヴィパッサナーっていう観点で、教えられている、教えるってことも実践もされているってことですね、なので、本当に、お互いに共通のものを持ちながら、ちょっと深いところへ入っていけたのではないかな、そしてこの先もいけるのではないかなってね、気がしています、ね、今後の、ね、展開がどうなるかね、ちょうど、今度は木曜日にね、あの私がいつもの私の、仏教3.0の講座で朝から行きますので、その時にちょっと話し合えるんではないかなと思いますね、朝から あのスタッフの方とね、ちょっと一回ではちょっともったいなさすぎるので、まあ、次があるかどうか、どうつながるのかね、そこで話し合っていきたいと思います。はい、ね、じゃあその前にね、あの、告知ですね、今週、今度のね、土曜日からですね、2月の10日から14日、水曜日まで5日間の涅槃会セッションやります。で涅槃会っていうのは本当は2月の15日なんだけども、あのちょっと間に合わないので、14日の最終日にですね、涅槃会の、法要ですね、有教義を読んでっていうのを午後1時からねやりたいなと思いますので、14日ちょっとね、まあ、平日なんだけども、あのもし来れたらおいでください。であと12日がね振り替え休日ですので、あの3連休に土日月の3連休ですので、まあ、 あの参加しやすいかなと思います、ただね土日月はあのもう男女ともいっぱいになっちゃってますので、またね、もしね泊まりたかったらば、あのね今さっきも内藤さんと話してたんだけど、ゲストハウス鎌倉禅寺っていうのがあるんですよ。一本庵から出て、海岸通りを、鎌倉の方にちょっと行ったところのですね、坂の下のあたりでしょうかね。住所はそうですね、鎌倉市坂の下ですね。坂の下28-7ってね。ここが一泊あの素泊まりで3000円ぐらいで泊まれます。あのドミトリーで多分2段ベッドで、2段ベッド3台があって、で6人の相部屋ですね。でそのうちの、とこだと大体まあ1泊素泊まりでね3000円で泊まれますので、あのまだ、見たら4部屋3部屋空いてますので、ぜひぜひ、あの女性もですね、女性専用の部屋っていうのもありますから、ここまだねそんなに知られてないので、まだそんなに混んでないですね。最近ねあの結構、和風の建築のね、あのなんかとてもいい感じのあれみたいですね。 鎌倉ね結構ねこういうタイプの、 あの素泊まりで3000円ぐらいで、あの2段ベッドで、あの、まあ、ベッド1つね、あのドミトリー形式で泊まるのがちょっと増えてきましたね。前は結構あんまりなかったんですけども、あのやっぱり需要があるんじゃないかな。鎌倉ちょっとねホテルが弱いのでね、で若い人があのそういう需要があるので、そうそうそう、もうまさに私らとドンピシャリなのでね、あの、まあ、私の方、私らの方でも、ここと不思議庵さんとでね、男女に何人かの、あの、なんとか泊めてもらう、泊まってもらうように手配はしてるんですけど、なかなか、あの、超えちゃうことが多いのでね、あの特に、連休とかね、こういうとこをあの利用されたら、歩いて15分だから、全く朝も夜も全部、全一定をそのまま参加できますのでね、朝も早めに出ちゃえばいいし、夜も普通に9時半に終わって戻れますのでね。はい、まあなんとかね、やっていきたいなと。まあね、ただ一方案のね、あの精神前はしょっちゅう結構やってたんだけど、最近はちょっと別のとこでねやり始めたので、大体まあ2月と4月とあと9月ぐらい3回ぐらいですね、最近はね、ですので、まあそんなにもうそう大きな問題ではないかなと思います、ね。はい、でその後ね18日が、目黒不動尊での瞑想の会ですね。それから24日が、名古屋のマイソールさん、25日が、いよいよ西宮の関西学院さんでね、関西学院大学でやりますので、ね、関西学院大学もちょっ と、いっぱいになっちゃったので、まあでも申し込んどけばなんとかキャンセル待ちで入れるかもしれませんのでね。それとね、3月のね、あの彼岸にいつも京都で、春彼岸接心とね、あの名前つけてよくやってるんですけれども、それがね、そこを私の友人の家を使わせていただくので、友人に連絡して、この間許可取れてましたので、確認取れたので、3月の17から21ですね、で21は春分の日で休みですので、だからそれも月火の2日間有給取れば、あの働いてる人でも5日全部参加できると思いますね。ただね、始めるのは16日の夜にあのちょっと会場作ったり買い物に行ったりしてもらうので、16日の、まあ、あの夕方に会場入りするような感じですね。まあもちろん間に合わなかったら後でも結構ですけども、ね、あのまあ主なメンバーは、中心メンバーは16日の夜に来てもらおうかなと思ってますので、ね、はい、まだあの1ヶ月以上先の話ですけどもね、あの京都ね、もちろん桜の季節はいいんですけど、桜の季節もはもちろん他の人にとってもいいわけで、ね、なんであの人数ちょっと、まあ、そこのうち自体もね、桜の季節は他の人が利用するので、その前にあのいつも使わせていただいてて、そうするとでもね、その頃の3月の半ばの京都もなかなかいいんですよ。もうすでに、梅はもう終わりかけてるけど、桃の花が咲いてたりとかね、いろんなあの花がもうすでに咲いてるし、もうつぼみも膨らんで本当にねいい感じになってますのでね、ぜひぜひおいでくださいね。で京都はね、京都であの非常にいろんなものがで ありますので、ね、ぜひぜひたくさんおいでいただきたいなと思います、ね、はい、そんな感じで、ね、流していきましょう、ね、でそれでね、今日もう一つ大きな告知が仏跡巡礼ですね。でこの間先週も言ったと思いますけれども、いよいよね、パンフレットできました、ね。で一方案のサイトを見てもらうと、もうすでに案内に出てるし、でトラベルサライさんっていうね、あの旅行者、が作ってくださった、サイトに、飛べるような仕組みになってますので、一方案のサイトから、ね、でそこであの確認を取っていただきたいなと思います。でその、サイトに大体載ってますけども、もっとね詳しい、パンフレットがありますので、 一方案の座禅会来ていただいたらもう一度お渡しできるし、サラシさんの方へ要求すれば、頼めばね、依頼すれば送ってくれるはずですので、ね、ぜひぜひやってください。でもうね、申し込みがかなりあるみたいなので、私ら、ね、普段の接種に何人来るかなっていうのはね、大体予想つくんだけども、インドに何人来るかな、全然予想もつかなくて、まあ、それは結構お金もかかるし、日数もいるし、ね、まあ、日数11日間ですね、11月の13日の火曜日は出発、23日の金曜日帰るっていうね、感じで。で、37万2000円かかっちゃいますので、まあ一体何人来るかなっていう、思ってたんですが、もう結構ね本当に反応が良くて、もうどんどんもう私が、公開した途端にね、もうすぐに申し込んだ人も、いますので、そんなんでね、いいのではないかなと思います。前も言ったけど、デリーからね、バラナシ行って、ブダガ行って、それからグーと回って、クシナガラ行って、ルンビに行って、それでまたデリー戻るってね、コースで。で、バラナシとブダガヤと、ルンビニで2泊ずつするってね、そういうので、非常にゆったりとした、過程を通ります。ね。で、まあ、だからまあ普通の仏籍よりか仏籍ツアーよりか、ツアー非常にゆったりとした、ゆっくりとした、ね、流れです。でそれ と、他の仏籍と仏籍ツアーと違う一つの大きなポイントが、単に、ね、過去の、遺跡を見るのではなくて、過去の遺跡ももちろん行きますけれども、今そこでね、本当非常に力強い仏教復興運動が行われているんですよ、インドではね。でその人たちと連携をするっていうのが一つの大きな目的です。で、まあ、仏教復興運動がどんなふうに行われているか多分日本の皆さんやっぱりピンとこないと思うんですよね。やっぱでその現場に行って、ああこんなふうなことになってるのかってことをね、ちょっと感じていただきたいなと思っています。でそれと、まあ、私が行きますので、まあ、そこそこで仏籍のいろんなとこでね、そんなに長時間はできないと思う。普段のね瞑想会みたいな感じはできないと思いますけども、でもね30分時間見つけてみんなでね瞑想するってことは、まあ、絶対できるはずですから、ね、それをやりたいなと思っていますね。どこでどうできるかちょっと全然まだ見当つかないですけどもね、まあ、そういう単にね観光で行く人は多分誰も来ないと思いますね。もう最初から、マインドフィネス瞑想やるよって書いてありますので、ね、なので、マインドフィネス瞑想に興味がある人はぜひぜひ、一緒にやりましょう、ね、それも仏籍でですね、はい、だからちょっとねそこら辺が、普通の仏籍ツアーとは様子が全く違うので、そのあたりを、気をつけて、それはそれに魅力を感じる人に、まあ申し込んでいただきたいなと思います。はいですね。最初に申し込み金として10万円が必要なんだけども、残りはまだまだ先の方で払うことになると思いますので、まあちょっとまあ大きな、ね、大きなお金ですからすぐに割って、残金は出発1ヶ月前に請求いたしますんですね。だから10月ですね。はい。だからまあ 今必要なのは10万円だけで、残りのお金が、10月に必要だから、まだまだ、まだ8ヶ月ぐらいありますからね。その間に、貯めたりいろいろねすることはできるかなと思います。はい、そんな感じでね、この調子ではまあ30名多分集まるだろうなっていう見通しがついてきて、ね、いきたいなと思います。 はい、じゃあね、申し込んでくださいね。もしかしたらね、本当30名超えちゃうかもしれないので、まあ、超えたら超えたで断るってことはまずないと思いますけども、念のためにね、なるべく早めに、申し込んでいただけたらと思います。申し込んでいただけると、こちらとしてもある程度目処がついてくるのでね、これは今度、まあ、この旅行がで、あの人数が集まらなくてできませんってことはもうありえないんですけど、まあ、もう十分すぎるほどみんな手を挙げて、一応私には手を挙げてくれてるのでね、まだトラブルサラさんの方で申し込んでなくてもね。はい、で行きましょうかね。はい、でですね、じゃあちょっとね、足を回す。じゃあ始めましょうね。本番本ちゃんですね。はい、昨日ね、柳家さんとの話、最初から感想聞いていくか。まあいいです、あんまりみんなあれなんで。ただね、いつも朝カルのまとめしてくれてる人で、彼が来ていてくれて、でなんと昨日のレジュメ作ってくれたんですよ。すごくないですか。ちょっと読みましょうこれね。昨日ね、柳田さんがプレゼンして、私がプレゼンして、それから対談して、で最後に質疑応答ってね、そういう流れです。これ読んだ方が早いでしょうね。で最初に柳田さんね、エゴをすぐに超えるのは難しい、修行の中で徐々にやるしかない。すいません、これね、だからこの人のまとめですから、それ頭に置いてくださいね。そうすると、判断しないでいる私という新たなエゴが頭を出す。これについてまた後で話しますね。巧妙なプライドの誘惑、霊層の第二集の問題、スクリーンに映る私を克服した私がまたスクリーン化してしまう、無限交代するエゴ、セントテレジアは聖人に近づいた人の転落は恐ろしい、アガペの人は現実世界で無条件の愛に生きる、エゴをその都度離脱できる私として現実に戻る、その都度エゴが出てきた瞬間に気づく、どんなエゴが出てきても良い、あるがままの事実に気づき裁かない、エゴが出ようと出まいと離脱する私、無限交代の第五図を第四図と重ねて気づく、問題を渦巻く世界でアガペイとして生きる、一回だけでなくこの世の生が終わるまで気づき続ける、常に自覚し続けるエタノイア改心、ね、で私がね、山下の方が、第五図が分かった私に入り込む偉い私、たちの悪いものがスニークイン、生悟りや小禅、スクリーン上の第五図が第四図に転落してしまう、第五図を手放していかなければならない、第五図は生物で保存が効かない、 休むことはできない、瞑想し続けるしかない、反応ゼロを目指しているわけではない、反応ゼロで苦しみをゼロにする方法は間違い、スクリーン上は最初から何もない、虚構ゼロにする必要はない、第五図は慈悲アガペで生きること、菩薩は初期仏教でまだ悟らないしダルだという位置づけ。誰？レコさん。はい、レコさん、まだもうちょっと人来るからちょっとこっちへ来てもらえる？どうぞどうぞ、入っちゃってください。ゲームが変更している菩薩にはゴールがない。まあこれはまあ私が普段言ってるからね。で、柳田さんが、ハイデガーは生きる私は時間性であるとする、本来的時間が通常時間を解明、離脱した本来的時間は非本来的な通常時間に展開してしまう、瞬間を昨日今日明日という数量的に錯覚時間にしてしまう、この錯覚時間が根本にあるという誤りを犯す、この非本来性をハイデガーは存在忘却と呼ぶ、第四図に戻ったのに第五図に続けて続けると、錯覚してしまう、悟った私をラベリングしてしまう、反対に本来性と存在しとは存在神秘である、常に新たな私として目覚め続ける、生物学では常に現れては消える、動的平衡と呼ばれる、はい、まあちょっとね、多分これ聞いただけじゃ何言ってるのかよく分かんないと思いますので、まあちょっとねこれから今からね、解説していきますからですね。リーさん、ちょっと、田辺さん、ちょっと全般的な感想だけ言ってもらえる？うん、あの、細かいとこまでじゃないからいいから。ちょっと、お母さん来れましたよ。どんな印象を受けたか。うん、おざっぱな。それ逆にして。
はい、ですね、先生がさっきおっしゃったのように、お二人とも宗教者という、対談で、エゴについて話すっていう、私としてはもうすごいフィーバーする内容だったんですけど、もうだから先生の言葉でガチっていうんでしょうか、もうそれが本当すごい、私はそれであんなに人数が集まるかっていう、ちょっとすごい空間だったんですけど、で、なんだろう、全般的に、
まあ、特に、まあ、私の話をしょっちゅう聞いてるから、
はい、
柳さんの話ってどんな印象を受けましたか？
はい、ですね、で先生の話、特に対談に入ってですね、先生の話を受けてもうすぐ反応されるじゃないですか。ということはもう同じものを持ってて、同じもの課題を持ってて、で同じことをやってらっしゃると、あのスピード感、これすごいな、すごい人たちだなと思って私は見ました、はい、生物、先生は生物っておっしゃるのに対して、で柳田さんは自転車をこぐって言ったんだっけ、あ、それ先生か。あれ
自転車をこぐっていうのは私が言って、うん、あ、その通りですねとは、
まあ、そうか、うん、そう、もう言葉を変えてどんどんもうなんていうのかな、こう応答し合うっていう、こうあれがちょっと私は掛け合いがすごい刺激的でした。はい、いいですか？
はい、はい、はい、はい、ありがとう、ありがとう、はい、ね、そしたらね、じゃあ、ちょっと、 どういうことかね、分かんないと思いますので、少しずつやっていきますね。まずね、これは、1月以来の流れとして言っておかなきゃいけないんですけども、私は別に仏教を代表してキリスト教を代表する柳田さんに会ったわけでは全然ないんですよ。そういう話ではないのね。で、なんていうかな、そういう、まあ、なんかそれぞれの団体がある。キリスト教という団体、仏教という団体、そしてそれはまあもっと細かな団体分かれますよね。チベット仏教という団体、日本の大乗仏教という団体、テラバダという団体とかね。それをもっと分かれば、なんとか聖道の流れの団体とかね、エスト州の団体とかね、まあ、いろいろある。キリスト教でももちろんね、まあ、昨日も出てきたけども、だからキリスト教では東と西に分かれて、西のローマ教会と東の、ね、ギリシャ教会ですね、が、まあ、もちろんロシアとかで全部つながっていく、ね。でも私らが普通接しているキリスト教というのはみんな西のキリスト教なんですよ。まあ、大体カトリックと、まあ、カトリックに対抗したプロテスタントといっても、まあ、大体 もちろん同じようなものですから、東ではないわけですね。でそうなんだけども、どうも東に分かれた、キリスト教に非常になんか深い精神性があるらしいってことはね、前からも聞いてたんですけれども、まあ、昨日も、柳さんが随分と東の方に共感してるなっていう、意外なことを、ね、感じましたですね。はい、まあ、それはそれとして、でそういう、これもずっと今1月から話題にしてるんですけれども、教義っていう問題ですね。教義って、まあ、もっと言えばドクマですね。ドクマというともうすでに悪いイメージついちゃうから、まあ、普通に教義っていうしちゃいますけれども、その教義、それぞれの団体に、教義があって、ってことはどういうことかというと、その教義っていうのはもうその団体の中でしか通用しなくて、で教義の外では通用しない、ね。でそれで、ある閉ざされた団体の中で、でしか通用しない教義がたくさんあって、その団体の数だけね。でそれでお互いに競い合う、競い合うっていうのは、誰どこが一番かってね。でどこが一番かっていうのも話はもう全部決まってて、自分たちが一番っていうのはもうどこでもそうなんですよ、ね。どこの、外地は士官ただが一番っていうように決まってるし、臨済宗は公安禅が一番っていうし、ね、チベット仏教の中で、ね、俗禅やってる人は俗禅が一番っていうし、でゲルク派の人はゲルク派が一番だというし、カーギ派の人はカーギが一番というし、ね。でだからもうそういうナンバーワン競争はもう全部最初から話が決まってて、自分たちが一番っていうのがね。池田さんもう中入っちゃって、どうぞどうぞ、うん、だけなんですよ。でそれで問題は、じゃあ誰が正しいのか正しくないのかっていったらもう話は決まってて、そんなある教団の中でしか通用しないような話っていうのはもう最初から真理ではないというのははっきりしてるじゃないですか。そんな当たり前だ。でもそれは最初から告白しちゃってるようなもんですからね。だから、でだからその教団の外でもう通用しないような教義を私は信じますなんて言われたって、もうそれはご勝手にとしか言いようがないじゃないですか、ね。で私らが今本当に興味があるのは、世界の誰にとっても真理である、そういう真理ですね。だから 1+1 が2は真理である。だから、日本の小学校でもアメリカの小学校でもインドの小学校でも教えるっていう、まあ、これは、1月に散々話したことです、ね。だから、じゃあ全ての教団が全く同じ教義を持つべきなのかということを言ってるかというと、そうではなくて、例えばね、昨日も出ましたけれども、キリスト教では神っていう言葉を、もちろん使われる、ね、神父さんたちは神、ね。で仏教は使わない、ね。もう明らかに違うわけですね。神っていう一番大事な言葉をキリスト教の中で使って、我々は仏教は使わないっていうね。そしてもう全然違うじゃないですね、話はない。 だけどもこれもこれもはっきりしてて、神って言葉を使うメリットとデメリットっていうのは両方ある、ね、メリットっていうのはもうそれを使うことによって非常に何かがはっきりする。でこれはもうすでに、この世界のものを扱ってるんじゃないよってことではっきりするんだね。だけどデメリットはもう昨日も出てきたけども、神っていうのをもう存在者の一部として扱う。だからまあもう普通はまあね、白いおひげの西洋人のおじいさんっていうねいうの人が、神っていうの人がどっか空中にいるっていうねイメージで、そんなの神様であるわけがないですよね、当たり前だけど、ね、だけどどうしても神って言葉を使っちゃうと、まあ普通の日本人が想像する想像力を使うと、まあ、そういう人を想像してしまって、それは神だってねなって、でそんなのそれは神とは一切何の関係もないっていうことは、まあ、昨日も出ましたけども、だからそういう言葉を使うことによってつい想像してしまう、この落とし穴っていうのがあって、でこれちょっとまずいよねですね。で皆さんもご存知のようにね、私はマトリックスっていうハリウッドの映画を非常によくまあこの間本の中にも書いちゃったんですけどね、引用するけども、だけど実はマトリックスで2と3 があるんですよ、ね、1、2、3ってね。で2と3っていうのは私は全然面白くないんですよ、私、まあ、見た、以前見て面白くなくて、あこれもしかしたら私の記憶があれかなと思って最近見たんです、もう一回念の、念押しのためにね、2と3 ではっきり面白くなかったです、本当にそれなぜかっていうと、簡単な、そこに神様出てくるんですよ、神様が人間としてある俳優さんが演じするね、でその人がなんか全てをなんか計画してね、でこういうの作ったなんて、もうどっちだけもいいところですよね。もうあれがもう神ってことを使う最悪のデメリットですね。そういうなんかイメージしやすい人をイメージしてしまうっていうね。だから そうすると全然面白くない世界が広がってしまう、ね、でマトリックスっていうのは誰が作ったわけじゃない、あえてやると岡さんが作ってるんですよ、マトリックスはね。ね、お母さんのThinking Mindがマトリックスを作って、お母さんはその中に閉じ込められてる。だから誰か悪い人がいて、お母さんをマトリックスの中に閉じ込めてるわけじゃなくて、お母さんは自分でマトリックスを作って、自分で、そこにズブズブに入っちゃってるってだけで。ね、だから誰かが悪い計画を立てて、悪い計画のためにお母さんが苦しんでるわけでは全然ないです。ね、そういう話じゃない。ね、だから、そういうもうそこの浅い陰謀論では意味のない話で、でだからまあそのマトリックスを打ち破る、ただっていうのはいろいろ考えられるわけでね、もうそういう悪いやつがいるんだったらその悪いやつを戦わなきゃいけないんだけどもねそういう話では全然ないんですよ、まあ、だからもちろん戦わせるためにまあそういう、脚本を書いたっていうのはもちろんわかるんだけども、でそれを見たら全然面白くなんともない映画が出来上がって。しらけますね、はい、嘘だと思うのでどうぞ2と3見てください、もうしらけます本当に。でね、それでね、まあ、マトリックスはどうでもいいんだけども、だからそれ今言ってるのは神って言葉を使うか、使うメリットと使わないメリット、いやごめんなさい、使うメリットと使うデメリットで、神って言葉を使わないメリットと使わないデメリットね、両方あって、でそれはそういうもんだから、ある、伝統が神って言葉を使うのは大いに結構、ある伝統が神って言葉を使わないのも大いに結構で、その2つがあって、我々はまた普遍的な真理に達することができる、ね、だからそれぞれの伝統が持っているのは、真理を独占する教義ではなくて、真理っていうのは完全に普遍的であるべきで、これはもうキリスト教徒だろうがなかろうが、仏教徒だろうがなかろうが、日本人だろうが中国人だろうがアメリカ人だろうが、 インド人だろうが男だろうが女だろうが、ね、1歳の子供だろうが90歳の老人だろうが、そんな一切何の関係もなくし、ガクチに1たす1は2なんですよ。それと同じように真理というのは真理であって、だけどもこの我々が今取り扱っている真理ってあまりにもデリケートだから、あらゆる表現されるし、あらゆる表現を必要としている。だから神っていうはっきり言っちゃうのもありだし、だけど神ってことは口が裂けても言わないっていうのもありだし、ね、それによって我々はある真理を伝えている。でそうすると神ってことは使うのが正しいのか、神ってことは使わないのが正しいのかって意味ないんですよ、そんなことは。それはもう目的があってわざと使ってるんだし、目的があってわざと使わないんだし、それだけの話なんですよ、ね、でそうやって、我々はある一つの真理を、まあ、探求している、ね、だから、まあ、柳さんという人が、まあ、そういう、カトリックの、ね、ど真ん中で30年40年ずっと、神父さんをされてきて、ね、で私ももう30年以上になりますけれども、あもう下手すら4、ねなりますけれども、ずっとやってきて、だからそれは、まあ、まあ私の場合は外種とかね、テラバとかそういう、まあ、ある種特色のある伝統に従ってやってきた人間なんだけども、でも、ね、柳さんはもちろんイエズス会というね、非常に特色のあるね非常に近代の歴史においては、ね、大きな役割を果たした、伝統ですけども、その中でやってきているけども、だからイエズス会の教えとかテイラーバードの教えとか総都市の教えが大事って話では全然なくて、で私らが、まあ、ある一つの真理を、今探求している、だったらそれだけのことだから、だから、昨日もまあそういう場にはなったですよね。 でそれで、昨日はっきりしたことがいくつかあって、で判断なしに観察するのが、ヴィパッサナである、マインドフルネスである。でこれも昨日もね、たくさん出ました、ね、でこれが本当にわからない、分かったようで分かんないんだけど、まあほぼね私分かっちゃったんですよ、分かっちゃった。どういうことかね、この判断なしに観察するっていうのを昨日久しぶりに柳さんが何回も何回も言われるのを聞いてて、ついに分かっちゃったんだけど、これどういうことなのかね。でね、どういうことかっていうと、世の中にはね、努力することでできることってありますよね。で逆に言うと努力しないとできない。お母さんが英語喋れるな、なぜ？それ努力してないからだ。喋れるかどうか知らないけどね、まあ喋れないとしてね、だけどもお母さんは毎日英会話学校行けば1年か2年後には喋れるようになる、ね、だからお母さん一生懸命英語を勉強しなさいっていう結論になるわけですよ。なぜ？英語っていうのは努力すればなんとか話せるようになるものだから。で話せないとしたら、それ努力がしてないか努力が全然足りないかという、そういう話ですね。じゃあこれを今、判断なしに観察するに当てはめることができるのかどうか、普通みんなそれと同じようなものだと思うわけなんですよ、ね、英語を勉強していないから話せない、でも頑張って勉強すれば話せるようになる、はい、じゃあこれを当てはめますよ、お母さんはマインドフルネスをヴィパッサナをまだ修行していない、だから判断なしに観察することができない、でもお母さんが努力すれば判断なしに観察することができると言えるかどうか。言えません。 言えません。これは絶対に言えないの、そのままではね。つまりこれはあたかも努力すればなんとかできるよねっていう文脈でこういうこと言われてきたんですよ、判断なしに観察しなさい、それを努力すればあなたも判断なしに観察することができるようになりますよ、ね、板橋さんそうやったから頑張りなさい。それはちょうど板橋さん一生懸命ね英語を勉強すれば、ね、英語でヨガが教えられるよってねいうのと同じなんですよ。じゃあ英語を勉強すれば英語でヨガを教えられるのと全く同じ文脈で板橋さんは努力すれば観察なしに判断なしに、観察できるようになるかっていうとできないんですよ。なぜ？我々はそれは原理的に無理だから。なぜ？我々のこの、Thinking Mind ですね、 Thinking Mind っていうのはイコール判断だからなんですよ。いいですか？イコール判断だから、だからなんていうかな、もう私っていうものがいて、そして私は判断することと判断しないことをのどちらかを選ぶことができる。今までは判断するっていうことを選んじゃってたけども、今からは判断しないっていう選択を選ぶようにしようよね。これがヴィパッサナだよ、これがマインドフルネスだよっていう話では全然ないんですよ。結局マインドフルネスの先生たちの教え方ってみんなこうでしょ。結局そういうふうに教えてるでしょ。ね、内藤さんは今までずっと判断してきたよ、ね、だからそれが苦しみを生んできたよ、だから内藤さん頑張って判断しないっていう方を選ばなきゃいけない、ね、で判断しないそういう観察をしなきゃいけない。あたかも判断することと判断しないこと2つのどちらかを選べるようにまるで話してきたんですよ。実際そうじゃない、そうでしょ、実際に皆さんが言われてきたことはね。これが混乱の、大混乱の元だったのね。これ嘘なんですよ。なぜ？私らのこの thinking mind っていうのは、判断しないっていう選択はできないんですよ。なぜ？もう、最初から我々が thinking するってことは判断するってことだから。そういうものなんですよ。原理的にそうなんですよ。だから原理的にそうであるものを変えるってことはできないですか。じゃあその判断しないで観察するとかそういうマインドフルネスとかヴィパッサナっていうのは意味ないのかっていうともちろん意味ありますよ。だけど普通今まで言われてきたような意味ではないんですよ、全然ね。でだから世界観の転換が必要だっていうね、そういう話をずっとしてきて、でだから、この、今、ダブルストラクチャーですね、ダブルね、が、必要で、でシングルストラクチャーだったらばうまくいかないですね。でこれはこの間もちょうど先週ですね話して、このまあだから先週話したかも 言わないけれども、ある二人の長老のね、言い分が全く真反対から真反対であって、で一人の長老は全く一重構造の中で話をして。もう一人の長老は、実は人間というのは二重構造になってると、この長老自身は言わないんだけれども、この長老が言われることをからに基づいて論理を展開すると二重構造だよねって実はなるんですよ。そういう話なのね。だから だからマインドフルネスの、説明がなぜ今までそういうふうな説明しかなかったのかって、簡単な話で一重構造の中で説明されてきたからなんですよ。わかりますよね。一重構造の中で、人間というのは一重構造だよっていう中で説明されてきたから、ね、中島さんのこういう心があって、そして中島さんそういうたった一つの心しか持ってなくて、そのたった一つの心が今までは散々判断してきたから、その判断をやめようよねっていうふうに中島さん努力しなきゃいけないっていうふうに、マインドフルとかリッパーさんで教わってきたじゃないですか。ですよね。だから一重構造っていう世界観のもとではどうしてもそうなるんですよ。それ以外の説明はできないんですよ。だけど一重構造の世界観のもとだと根本的な矛盾がもう噴出してしまうわけね。一つはもう最初にマインドフルをやろうとしたときに判断なしに判断なしに観察するぞってね、平静さを保つぞって、平静さっていうのは判断しないってことですよ。ですか。エコアニミティってね、まあ、動画館のビパーサのコースでそればっかり言われるけども、要するに判断しない、ことね、あるいは反応しないってことね、言い方もしますよね。判断しない、反応しない、考えないね、そういうあり方で、もし一重構造のままで、それをやろうとすると非常に辛いことになる。なぜ？本性に反するから。なぜ？私のこの心っていうのは判断するのが属性だから、ね、それはモンキーさんにもう枝から枝を移るのやめろよっていうのと同じで、モンキーさんにはそれができないんですよ。モンキーさんは枝から枝へ移るのがいうふうにできているからですか。だから今までのマインドフルネスの説明がそこでクラッシュを起こしてしまうっていうのはそのためなのね。だから一重構造である限りはそういう説明しかせざるを得なくて、でもその説明をしてももう根本的な矛盾を抱え込んでしまう、ね、そして一重構造である限りは、話の結論はもう最初から決まっていて、こういう判断する、反応する、どういうふうに、いいものに対して執着と、嫌なものに対する怒りとかね、憎しみとか嫉妬とか、でそれが苦しみを生んでるから、こういう判断、こういう反応をしないようにしようよねっていう方向性しかもうないじゃないですか。ですよね。いや、ちょっと原理的に考えてくださいよ。原理的に。ね、でそれでこの反応しない、ことを、数量的にだんだんだんだん減らしていくっていう話ですよね。ね、最初はもう大きく反応するのを、ね、減らす。強烈な執着とか強烈な怒りとかを減らしていく。それから微妙に反応する、ね、のを減らしていく。そしてね、まあ、昨日も実はプライドって出たんだけど、まあ、実はプライドって非常に難しい。なぜかというと、非常に微妙な反応の仕方だからなんですよ。でこれはもう昔から知ってて、だからこれも反応っていう、ごめんな、プライドっていう反応をがなくなるのはもう最終段階っていうふうに言われてるわけね。だから大雑把になくしていくのから、だんだんとなくすのがだんだん小さくなっていっていく。でも基本的には、反応しないことを目指していくっていう、そういうことなのね。そして反応しなくなったところに、我々の自由はあるんだ、そういう考え方なんですよ。ですか。ただこれしかやってないんですよ。 なんかいろんな複雑なことをやっていそうに見えながら、実はこれしかやってないのね。だからこういう一重構造である限りは、マインドフルネスと説明っていうのはもうさっきからずっと言ってるように、判断なしに観察しないように、観察するようにしましょうねっていう、説明しかできなくて、でこれはもう根本的に、だからまるで私が、今まで散々判断してたけども、反応してたけども、それをやめて反応しないようにすることがまるでできるかのようなふうに言わざるを得ないんですよ。なのね。だからなんかすっきりしないんですよ。マインドフルの説明が、ヴィパッサナの説明が、肝心絡めのとこはなんかすっきりしない。でこのすっきりしなさい、しないのはみんな、多分みんな感じてきたはずなんですよ。ね、でそれで、この反応しないのがゼロになったら、もうこれはわからないっていうのはこの間出ましたよね。これもいいですね。だから要するに夜中の真夜中と午前3時と午前6時としてね。で真夜中の12時に池田さんがね、あ、私はこれから眠りに入るぞとは、まあ、気づいてるじゃないですか。ね、で午前3時に、あ、自分はぐっすり寝たな、あ、ごめん午前6時にね、目覚まして、あ、私はぐっすり寝たなって分かる。でこれはまあ当たり前ですね。12時と午前6時にね。これはまあ普通に常識で完全に理解できる。だけど午前3時はどうなのか、そういう話なんですよ。で午前3時に、夢を見ないほど、ぐっすり寝ている時に、だったら普通はもう、ああ、自分は夢を見ないでぐっすり寝てるなんて気づかないですよね。普通だったらね。でそういうことただ言ってるだけなんですよ、このせい、一人のせいやとはね。だからこの夢も見ないほどぐっすり寝てるときは、ぐっすり寝てるってことは認識することできないよねって言ってるのね。でだから12時にこれから寝るぞってこと、午前6時に起きたぞっていうのは分かるけども、午前3時は分かんないよねっていう話をしてるんですよ。それ大丈夫でしょ。だけどもう一人のせいやとはとんでもないことを言ってて、午前3時に、夢を見ないほど寝てる時に、午前3時にもう気づくぞって、そういう話をしてるんですよ。わかる？まあ先週も話したからね、ね、そういう話をしてるんですよ。でそうするとこれとんでもないことを話をしていて、一方では夢を見ないほどぐっすり寝ている私っていうのがいる。一方ではそれに気づいている私がいる。二重構造じゃないですか。見事に二重構造じゃないですか。いいですか。ただこれだけのことなんですよ。ただこれだけのこと。ね。だからこの一人のせいやどうか、まあ、私の師匠なんだけども、午前3時にそれに気づけるよって言っちゃった途端に、もう二重構造が証明されたって話なんですよ。それだけのこと。ね、で二重構造が証明されたら、まあそれは非常に特殊な状況での二重構造かもしれないけれども、でも決定的には大事です。だってそれは一番大事なものの時なんだから。なぜそれを目指してみんなが一生懸命修行してきた、そのゴールの話なんだからですね。ちょっとこれはね、ちょっと先週話した問題だから、これは今週のテーマじゃないんですよ、ね、でそれで、だからそれがみんなが一生懸命目指したそのゴールでこういうことが起こっちゃって、でそのゴールで、ああ人間では二重構造になってんのねってことがはっきりと証明されちゃった。でそういう話なのね。でそしてその二重構造だよねっていうのは、どうした途端に それは、全ての宗教ともういきなりもう共鳴し合っちゃうわけね。一重構造である限りはキリスト教との対話って無理ですよ。無理ってわかるでしょ。十字架の上で殺された人が復活しましたなんて意味持たないですよ。そんな意味持たないでしょ。復活するわけないでしょ。死んじゃったものは死んじゃったんだからね、って話になるわけね。だから一重構造のままに、この反応する心がゼロになって、このゼロの中に入っていくのが修行なんだよっていう風な教えとかなんとかっていうのは、他の宗教と対話するってことはできないんですよ。そこら辺わかる？大丈夫？だからキリスト教っていうのは意味のない迷信としか見えないだろうし、大乗仏教は逸脱としか見えないだろうし、ヒンズー教とかイスラムとかもううわうわもうダメダメってなっちゃうじゃないですか、当然ね。なぜ？一重構造のままだから。ところがその一重構造の人が一番大事にしてきたゴール、そのゴールのど真ん中のところで人間が二重構造であるってことが証明されちゃったって話なんですよ。これすごくないですか？いや、これすごくないって私10年間言い続けてんだけど、なかなかみんなにこれすごいよねってなかなか言ってくれなくて、 でもさすがに分かってもらえるようになってきたかな、ね、でそれで二重構造だよねってことがまあ分かっちゃった、ね、二重構造だよねって分かった途端に、そのさっきから言ってた、我々が目指しているのは普遍的真理であって、1たす1が2だっていうのが誰にとっても、男にとっても女にとっても年寄りにとっても赤ん坊にとってもアメリカ人にとっても日本人にとってもミャンマー人にとってもインド人にとっても同じでなきゃいけない。我々が目指すのはまさにそうで、そういうもの、二重構造である、1たす1が2だっていうのと、人間というのは二重構造になってるんだってことはイコールである。なぜ？誰にとっても同じだから、誰にとっても真理だからですね。で、そういうふう立場を取れば、人間が二重構造っていうことをあらゆる比喩を使って、それぞれの宗教が、表現してきたんだなっていうことが見えてきて、でその表現の仕方にそれぞれの特徴があるよね。で、その表現の一つ一つの表現が全部大事だよねっていう、そういう話じゃないですか。どんな表現したってなかなかそのまま表せないんですよ。で、ある宗教はこの二重構造のうちの、このまあ、我々が言うと先発ピッチャーとリリーフピッチャーってね、なって、リリーフピッチャーがの存在を本当に知るためには先発ピッチャーは死ななきゃいけないっていう表現をする、ね、そして先発ピッチャーしかいないと思い込んでた人にとっては先発ピッチャーが死んじゃったことはものすごくショックなんだけども、そのショックを経て、いや実はリリーフピッチャーは死んでいないんだよねってことが分かった。この先発ピッチャーの死とリリーフピッチャーとしての復活を通して、この違いをはっきり分からせる宗教が、これは宗教的な表現ですね、もある。で、ある宗教はこの先発ピッチャー、ね、としてはいろんな努力とかいろいろ、ね、やんなきゃいけない、ね、掃除もしなきゃいけない、努力もしなきゃいけない。だけどもリリーフピッチャーの方はもうそういうことは一切必要ないよね。 となったら修行っていうのはもうそういう付け加える努力とか掃除をする努力、ではなくて、じゃあどうしてればいいの、ただ座ればいいんだよねっていうね結論になる、ね、だから座れ、ただ座ればいいよねっていう表現なんですよ。これもわかるじゃないですか、ね、この二重構造が。だから二重構造っていう一つの普遍的な真理があって、だけどこれがなかなかわからない。なぜ我々はもう一重構造の中をずっと生きてきたから、一重構造の中をずっと生きてきた我々に二重構造を分からせるために、それぞれの、伝統が、それぞれの宗教があらゆるトリッキーな表現をしてきた。ある宗教は十字架でブスブス刺されて死んじゃった人が3日後によみがえるっていう表現、ある宗教はあなたはただ座ってればいいんだよっていう表現でただそれだけのことじゃないですか、ね、でそうすれば、あ、我々は普遍的に二重構造になってんのねっていう普遍的な真理を分かってさえいれば、でも一重構、我々の頭っていうのは一重構造になってるから、一重構造しか理解できないこの我々の頭に、この二重構造を理解させるためにちょっといろんなトリッキーな表現をしなきゃいけないよねとなって、うん、じゃあどういう表現があるの、でそれでいろんな工夫があるわけなんですよ。ですよね。だからそれさえ分かっていれば、それぞれの、伝統が伝えてきた表現の仕方っていうことの意味が分かる。そういう話ですね。ですか。でそれが、二重構造と、それから、だから、気づきなさい、判断なしに気づきなさいっていうことが、意味を持たないのは、というか一重構造である限りは意味を持たないのはそういう意味で、だから、判断なしに観察しなさいっていうことは、何を意味するのかって言ったらば、今言ったでしょ、二重構造が普遍性だったらば、ある伝統はね、ある惨めに殺された人が3日後によみがえるよっていう表現をしたし、ある伝統はあなたはただ座ってればいいよねっていう表現をしたし、ね、でそれで今この伝統は判断なしに観察しなさいっていう表現をするわけなんですよ。いいですか。で判断なしに観察しなさいっていう表現をしたんだけども、それがものの見事に誤解されちゃった。なぜこの何荷物かな、え、工事の人、板金、あ、扉がってこと、何？
なんか天井上を指してますけど、
なんか屋根の上の板金が横から見たら浮いてるみたいです。
本当に？
なんかちょっと釘で止めれば大丈夫らしいですけど。
うん。
全然見ず知らずに板金屋さん。
あ、板金屋さんが。
板金屋さんか設備屋さんか。
あ、はいはいはい、わかりました。はい。あ、ただその人が取り掛かって見たってこと
です。
あ、はい、わかりました。はい。
親切に教えてくれます
。セールスとかじゃないわけね。
違います。
はいはい、わかりました。
やりましょうとか、
それは。あ、うち、いや、大体普通は、それうちやりましょうのパターンなんだけども、そうじゃないわけね。はい。はい。じゃあ結構、はい。だからもう簡単でしょ？ マインドフルネスをめぐる混乱というのはたったこれだけのことなんですよ。だから、その普遍的な真理というものがあって、その普遍的な真理はいろんな表現の仕方をするよね。非常にトリッキーな表現をせざるを得ないんですよ。だからトリッキーだから、そのそれに引っかかっちゃうとね、そのただ座ればいいよねっていうのがどれだけたくさんの誤解を生んだかもう分かってるわけですよ。あ、じゃあもう何もしなくていいのかっていうことで、どれだけみんなが悩んじゃったかね。でそれであるトリッキーね、のはね、惨めに殺された人が3日後に蘇っちゃったよなんて表現聞いたら、どうやって信じるの、こんなことはね、無理でしょこんなものは。でかえって信じた方がなんか 変ですよ。これを普通の意味で信じたら ね。でそれ でそうすると、なんか宗教っていうのはなんかもう我々に理解できないある、奇跡をのことを表現するんだってね、なっちゃって、でそういう、まあ本当浮ついた奇跡を求めるのが宗教で、ね、どっかのマリア様から涙が出てたとかね、そういう話で溢れちゃうわけじゃないですか。っていうか そこに何か救いを求めるのね。だけどもそれは単に二重構造を言ってただけで。二重構造、だからそういう表現が二重構造を表現していたんだってことが分かんないと、全部おかしなことになってしまう。あなたはただ座ればいいんだよっていう表現も、惨めに殺された人が3日後によみがえるよって復活するよっていう表現も、全部おかしなことになる。そして今、観察なしに、ごめんなさい、判断なしに観察しなさいよっていう表現を我々は受けて、でそれが見事に誤解された。どういう誤解かっていうと、私が努力すれば判断なしに観察できると思い込んじゃったじゃないですか。そうでしょ。でできるかできないんですよ。なぜ。それはそういう表現ではないから、それを目的とした表現ではないから。じゃあ何を目的とした表現なの？それは判断なしに観察しているもう一人の私、リリーフピッチャーを生きなさいっていう意味だったんですよ。いいですか？先発ピッチャーは、先発ピッチャーが判断をやめることはできないです。なぜ？先発ピッチャーっていうのは判断そのものだから。好き嫌いそのものだから、ね、だから好き嫌いなしに判断なしにってことは、先発ピッチャーではなくてリリーフピッチャーとして生きろよって、そういう話だったんですよ。それがこの表現の目的だったんですよ。ですか。それがだから、全ての宗教がこの二重構造を表現するために、それぞれのトリッキーな表現がそれぞれあったよねって、そういう話じゃないですか、ね、はい、でですね、でこれをすればあとはリリーフピッチャーとして生きればいいよねっていう、話になるんだけれども、そこで一つの大きな落とし穴がもう一つあるっていうね、ことを、まあ、昨日出たわけね。さっきリエさんが、まあ英語の話でね、話してたけども、どういうことかっていうと、昨日お母さんがたくさん送ってくれたから、 さい、ちょっとごめんなさいね。はいはいはい、これでいいね。はい、判断せずに見られる私だから偉いというプライド、これなんとも微妙なところで、私このこれ私こういう話は普通しないよね、しないよね。でなぜ私がしないのか、一つの理由は、判断せずに見られる自分はもうすでに大仏の私であってリリーフピッチャーであって、それを概念化することは基本的にはできないんですよ。だけどもあえてそれを概念化することができる、どこで、第四図の中で。じゃあどうしてこういうことが起こるのかっていうのを簡単な話で、まあ第五図をまあちょっとは経験するじゃないですか。でその後瞑想しなかったらそうこうなるのね。ただこれだけのことで、だから、私がこういう話をなぜしないのかっていうと、一方案としてはしないんですよ。なぜ、一方案っていうのは瞑想している場所だから。どういうふうに、まあ、毎日はね、まあ、みんな一緒じゃないけども、まあ、少なくとも毎週集まってるわけね。毎週集まってる。そして毎月泊まりがけで集まってる。これが一方案の基本的な基本線なんですよ。ね。だから、この一方案の活動にそのまま乗っかっちゃっている人には、これは起こらないんですよ。起こらないと、私は 100% の確信を持って言い切れます。だから私、あんまりこういう発想ってなかったんだけども、だけど当然一方の活動に乗らない人でもいるし、やめちゃう人もいるし、遠ざかる人もいるし、そしたらまあこうなるだろうなっていうのは分かります。第五図を経験した俺、偉い俺ってね。で第五図についてペチャペチャペチャペチャ喋って絶対瞑想しないっていうね、いうもうパターンですね。まあわしもな、若い頃はな、ちょっとは瞑想座禅してたんだよってね、いう雪の永平寺でねとかね、まあそういうこと言う大好きなんですよ。ね、あとね、ビルマの森の中でねとかね、タイの森の中でねとかね、だからこのエゴプライドの誘惑、判断せずに見られる私だっていう、この昨日のね、出てきた私ですね。だからこれが、一方案でまず普通問題にならないのは、一方案は瞑想し続けている団体だからなんですよ。毎日はな、それはもう皆さんに任せてるけども、毎週は土日集まっている、必ずね。で毎月5日間もいろいろ苦労しながらね、一方はなんか狭いから雑魚寝になっちゃうし、どっか行けばちょっとお金が払わなきゃいけないし、ね、まあそれでもいろいろ苦労しながら、集まってね、宿泊の朝から晩までのリトリートを毎月やっている。でそうである限り、判断しない、偉い俺っていう発想は出ないです。出ない。なぜ、もう大仏っていうのは本当にもうそういう中にいるから、お大仏に入った俺は偉いぞなんて思わないよ、そんなことは。というか大仏の、だから大仏、もうちょっと正確に言うと、大仏の中にプライドが入ってくることはないです。いいですか。大仏の中にプライドが入ってくることはないです。 で第五図をちょっとは経験した後に第四図に戻っちゃって、そしてもう二度と瞑想はしないで、そして第五図を経験した偉い俺ってなったら、そこにはもちろんプライドは入るに決まってるじゃないですかね。私は何年の何日に第五図を経験しましたっていうね、そういう偉い私、偉い俺っていうプライドが入っちゃって、だからそういう過去についてやたらに喋る人っていうのはどういうことかというと、現在何もしてないって話なんですよ。だから私過去に、過去の接心で過去のリトリートでどういう経験したなんて私覚えてないし、第一だってもう私は今度土曜日が始まるけども、涅槃接心始まるけどもね、涅槃接心入っちゃったらもう次から次へ新しいことが起こるから、去年の10月の接心どうだったかな、覚えてるわけないじゃないですか、そんなものね。で入ったらただ第五図っていうリアリティがあるだけで、で第五図っていうリアリティの中に第五図に入ってる偉い俺っていうプライドは入らないです。それは入、原理的に入れないんですよ。つまり第五図の中にはプライドはないわけだけども、第五図を出た後に第四図の中で昔を振り返っちゃって第五図に入って偉い私となったら、そこにはもうプライドだらけですね。ですね。だからまあ昨日の柳さんの話だと、まあと気づくって、まあ、昨日柳さんは気づくって、まあ、強調されてたんだけども、だけど気づくっていうのは私はあんまりと気づきなさいとかあんまり言わないと思うんですけども、なぜかというと気づくっていうのは一番大事なのは場所だから。だから皆さんが第五図にいたら当然そこは気づいている。だから私マインドフネスとかね、ヴィパッサナの先生たちが気づきなさい気づきなさいっていうのはのどっかでちょっと私うんと思うのはなぜかっていうと、どっかねやっぱり第四図の中で無理して気づいてるっていうとしように聞こえてしまうのね。だから私らに大事なのは気づくっていうことよりか第五図にちゃんと立脚するっていう話で、第四図か第五図に転換するっていうふうことを強調すれば、第五図にいれば自然とそんなの気づくし、結果としてね。だから第五図って言わないで気づきなさいって言ったら、何かどっかで第四図の中での気づきとしか聞こえないっていう点がちょっとあるかなと思うね。ああいう、いろんなマインドネスとかヴィパッサナの先生たちの話を聞いていると、ね、だから昨日自転車って話が出て、自転車に乗り続けなきゃいけないっていうと、なんかまた努力目標になるけども、自転車乗るの楽しいじゃないですか。でしょ、自転車乗るのは楽しいから、それ努力でもなくて楽しいから自転車ずっと乗ってるってだけで、だから一方はね、毎月接心やってるんですよなんて言ってないよ。いや楽しいからやってるだけですよ。今年2月はちょっと寒いから一方はねちょっと暖房を取りながら接心しやろうね。3月はちょっと京都行こうね。京都でね、私の友人のケリーさんという私の親友の女性が彼女の家をオファーしてくれてるので、そこでみんなでね、そこで楽しいよってね、京都の早春楽しいよってね、楽しいから言ってるだけですよ。4月は今度は、僕がそういうこと柳田さんのとこ行きますけどね、上石寺の、木曽の家。これも楽しいんですよ。で、5月は、御嶽山行ってね、御嶽山、新緑の御嶽山で、楽しいじゃないですか。ね。で、6月はなんと福島行きます、福島、東北の、新緑も半端ないですよ。でそんなんでやっているので、なんていうかな、昨日は自転車っていう例えを使ったけども、でそうすると、ね、自転車に乗り続けなきゃいけないっていう と、なんか私が思ってるかように思うかもしれない。そんなことは実は思ってなくて、ただ、まあ、結果としては事実としては私は自転車に乗り続けてる人間なんですよ。なぜ？楽しいからだけなんですよ。だから私はもう自転車を降りるっていう選択は、まあ、実はないですね。だから、まあ、私は多分病気になってもう物理的にできなくなるまではこの活動を続けるつもりでなんですけども、だから私はもう年金必要ないし年金は多分辞退するしっていうか多分もらえないんだけどもまあいいんだけどっていうか年金を当てにしないね生涯現役でやるつもりなんですよ。なぜかっていうとそれが楽しいからですね。でそういう話で、でそうなので、だから自転車にを楽しくてサイクリングやってる人間にとってはこのダイゴズに入った偉い俺っていうプライドっていうのはないですね。それはありえない。なぜかっていうとそこにはプライドが入る余地はないから。でどこに余地があるかというと、ダイゴズほんのちょっとだけ経験してもう自転車に乗るのやめちゃってね、でそれで何年何月に大骨に入ったのを思い出してそれについてペチャクチャペチャクチャ喋ったら、ああもうそれは確かにプライド入っちゃうでしょうね。だからまあこれ気づくっていうね、いう、ことをずっと永遠にやんなきゃいけないって言うけども、それは大骨に居続けている限りは気づき続けるに決まってるわけで、だからなんていうかな、こういう話っていうのはとにかく大骨に依頼すればいいんだよっていうだけなんですよ。で大骨に依頼すればこういう全てのことが起こるよっていう話でしょ。だけどもなんかねマインドフルネスとかヴィパッサナの先生たちの話を聞いてると、この大骨に入ってさえいれば自然と起こるようなことをわざわざ努力してやんなきゃいけないよってふうに聞こえちゃうんですよ。でこれなんか変だよね、どこが変なのかなと思ってると、やっぱりこれ第四図の中で無理してこれをやらなきゃいけないふうにしか聞こえないのね私には。だけどこれはそういう話じゃなくて、リエさんが無理して努力してやるような話じゃなくて、リエさんが大骨に居続けさえすれば自然とリエさんそういうふうにするんですよ。だからリエさんとして一番大事なことは大骨に居続けるっていうことで、でもこれはなんか無理して大骨にいなきゃいけないって話じゃなくて、大骨にいるのが楽しいからただやってるってだけですね。自転車乗るのが楽しいから、自転車をただ乗り続けている、そういう話だと思います。でそれでこの、この時間の話ですね、本来的時間性、通常時間ですか、ね、もうあったんですけども、で第四図っていうのは確かに過去と未来と、あごめんなさい、過去と現在と未来っていうそういう時間軸があって、でその時間軸に沿って過去を思い出して未来の心配をしてっていうね、そういう世界ですよね。ですか。ってことはどういうことかっていうと、その過去とか未来っていうのは中村さんが勝手に考えた世界ことなんですよ。で本当の現実から完全に遊離しちゃって、過去っていう自分の思い、未来っていう自分の思い、そして私らは今現在にいて過去があって未来があってって勝手に思っちゃってるけども、それはただあなたが勝手に思ってるっていうだけであって、でそれで第五図に入った時にそこではもう過去未来ないでしょ、過去未来ないの分かるでしょ、 過去未来がなくて、ただ現在だけがあって、でそれをまあハイデガーというと本来的時間差って言うんだったら、まあ、そうかもしれないですけどね。まあ、ちょっと私はハイデガーのそれ読んでないから何とも言いようがないですけども、あのそういうものですね。で、だから、まあそろそろまとめていきますけども、そのね、で昨日非常に面白いことを言われてたのが、キリスト教はそもそも何のためにやってるのかっていう話が出たじゃないですか。ね、でそれで、あなたは実は現在を背負ってるんだとかね言われて、それをイエス様によって償われたなんだって言われて、ね、それもちょっとねあって、だけどそれはどうも西方教会のね、あのキリスト教会は2つに分かれてますね。あの何世紀だ、4世紀5世紀ぐらいかね、あの西のローマと東の、 あのビザンチンのねギリシャ正教とね分かれて、で実際に我々が普段アメリカ人とかあのヨーロッパ人を通して知ってるのは、まあ、全部西の、キリスト教なんですよ、ね、でだけどもどうもキリスト教っていう歴史を見るともっと豊かな何かがいろいろなものがあって、現在でもちょっとあのロシアとかね、あのギリシャのあの辺りは全然違う風景が広がってるみたいなんですけども、だからそうではなくて、だから それは昨日ね、マイナスからゼロにするんじゃなくて、でゼロからプラスにしていくっていうね言い方をされてましたよね。つまりあなたはもう現在を背負ってるって、これマイナスじゃないですかね。でこれをなんとかゼロに戻すっていうのだけが目的だったらね、なんかちょっとあれだけども、でそれは要するに病気だから、あの病気でもうちょっと今もうあの動けない状態だから、なんとか動ける状態、日常生活にまで戻すのが、まあ、病院の役割かもしれないけども、その上でじゃあ何をどう活動するのかの方がよっぽど大事ですよね。ね、でそれで、私らは今、どうなってるかっていうと、この日常この二重構造っていうのが分からなかったですね。二重構造って分からなかった、なぜ、私らが普通にわーっていろいろ考えてしまったら、この考えっていうのは第四つのドツボにはまっちゃってるから、第四つ的な発想しか当然できない、ね、好き嫌い好き嫌い判断して判断して判断して、でその中で観察するぞってあったら、それは無意味だった、無意味、ね、だからマインドフルネスっていうのは、マインドフルネスっていう概念そのものがもうあらゆる根本的な矛盾を背負い込んでいたっていうのはもう分かるじゃないですか。でもあらゆる曖昧さをが持っていたのは分かる、なぜか、ね、でそれで、でも我々はついに二重構造なんだってことが分かって、でそれを二重構造なんだってことを表現するために、それぞれの団体がそれの伝統が非常にトリッキーな表現の仕方をしているですね。殺された人が3日後に蘇るとか、あなたはただ座ってればいいんだとかね、そういういろんなことをやってるですね。で、でそしたらお母さんの人生の目的は何なのかって言ったらば、 お母さんは完全に誤解して第四つの中の私として、おかゆき子として生きてきた。それであらゆる苦しみがそこで味わってきた。だけどお母さんは第四つの中のおかゆき子であることはその通りなんだけども、でもそれ以上の存在である。でそのそれ以上の存在、第五つの存在で、この第五図の存在がどういう存在なのか、それはもう判断なしに観察する、当たり前ですよね。なぜお母さんは映画館の椅子に座ってスクリーン上で行われている全てのことを見ている。だけどお母さんはスクリーン上の映画の世界には所属していない。所属していないから客観的にこのスクリーン上に繰り広げられている全てのことを見ることができる。好き嫌いなしに、判断なしに、そういう話ですよね。そしてそこには非常に不思議なことに、そういうふうにその構造そのものですね、自分はこの映画の世界には所属していないんだっていう知恵があると同時に、お母さんは不思議なことにこのスクリーン上の全ての生き物に対する非常に深い愛を感じるですよ。ただ単にそこに知恵があるだけじゃなくて、そこには愛があるのね。でそれをキリスト教ではアガペーと呼び、仏教では慈悲と呼んでいるというだけですね。でこの映画館の椅子に座っているお母さんの中にある2つのものが知恵と慈悲、知恵とアガペーっていうね。だから今お母さんは、この実は私はこの映画の世界の外にいる人間なんだってことが分かる、そういう知恵を持って、そしてこの映画の世界に登場する全ての生きたし生けるものに対する非常に深い愛を持って、アガペを持って、慈悲を持って、でこの映画の世界を生きていくというだけですね。だからこの映画の世界でなんかゼロになるぞっていうのをもう目指す必要はないわけね。いいですか。で、まあそういう話で、そこにキリスト教のイエス様と聖霊と神とね、の三位一体とかなんとかっていう問題出されると、まあまあ彼らはいろいろそこでなんかいろいろしなきゃ、いろんな教義的なすり合わせとかね、しなきゃいけないっていうことなんだろうなってね、まあことはわかります。いいですかね。昨日出た話題の中で、あとなんかエゴの問題はあったかな。うん、だからね、つまり、第四図の中を生きてきた人間が、自分の本当の存在は第五図だよねって分かって、分かったら、あとはただ第五図を生きるだけじゃないですか。そうなんだけども、また不思議なことに第四図に戻っちゃって、でしかも第五図をほんのちょっと経験したっていう記憶だけを持って記憶だけを持って第四図の中を生きる、それが最悪っていうことなのね。いいですかね。 だからあとエゴが出、だからエゴは第四図を生き続けてるんだけども、第五図ほんのちょっとだけ、まあただね、ここら辺ね、第五図を本当に分かった人間が第四図に戻るとは私は思えないのね。それはやっぱり第五図を概念として分かった人間でしかないんじゃないかっていう気が正直するわ。だから第五図を見た偉い自分っていうのは多分成り立たなくて、第五図を見たと勝手に思っている偉い自分だとしか私には思えない。第五図っていうものを本当に体験した人間の中にそういうプライドが入ってくるとは思えないんですよ。だけども第五図、スクリーンとスクリーンの外にいる、スクリーンという第四図、スクリーンの外にいる第五図っていうのをただ単に頭で考えた人間の中にはそういうプライドがスニークインすることはあるのは分かるんだけれども、本当に第五図っていうものを経験した人間の中に、経験した人間が、第五図を見た偉い俺っていうエゴは出てこないと思う。だからじゃあどういう人にそのエゴが出てくるかっていうと、やっぱり、第四図と第五図っていうのをただ単に知的に理解しただけ、概念として理解しただけじゃないかなと思いますね。でそれでね、それと多分標則が合うのは、で今言ったように第五図を本当に経験した岡さんは今2つあるわけね。そういうものを完璧に理解する知恵と、そしてこのスクリーン上の全てのものに対する愛ですね。それは無条件の愛ですよ。だから無条件の愛だから、昨日もね柳井さんに冗談言ってたけど、私の無条件の愛があなたには何で分からないですかって言ってたけど、これ無条件じゃないじゃないですか。でこれはありえないんですよ。お母さんはただ愛してるだけなんですよ、このね。で愛してるだけであって、でその人からの一切のなんかあれはないわけですよ。だってバレンタインのチョコレートを送ったってなんか期待するじゃないですかね。義理チョコにだって一つ1,000円かかってるんだから、少なくとも1500円ぐらいのね、お返しもらわないとちょっと損しちゃうっていうね。だから1500円お返ししてくれるような人にか渡さないとか、いろいろ計算するじゃないですか。でそれは条件ですよね。だからこの世界はそういうものですよ、ね。だけども本当にダイゴスに入ったらそういう計算は全く意味持たない。お子さんはただ一人このスクリーン上の全てのものをただ愛する、無条件で。誰、ゆきちゃん、無条件でね。でだから私の無条件の愛がなんであなたに分かんないんですかってことはありえない。そんな期待は一切ないからなのね。で、まあもうちょっと終えますけども、何が言いたいかというと、なんていうかな、本当に第五図を経験して知恵と慈悲、あるいはね、アガペで言ってもいいですよ。言葉は何だっていいから、ね、のはただただそういう実物があるだけであって、でそれを概念としてね、まさに「はい、スクリーンです、スクリーンの外にいる私です、これが分かっちゃった偉い私です」って、とその人は本当に分かったのかって、分かってないんですよ。概念としてただそれを捕まえたというだけで、でじゃあその人が単なる概念として分かっただけなのか、本当に分かってないいるのかの、はっきりした 違いがどこに出るかっていうと慈悲に出るのね。アガペに出るんですよ。でどういうことを言うかっていうと、慈悲がわからないって必ず言います。こういうの聞いたことないですか。慈悲がわからない、慈悲の瞑想っていうのはそんなに重要なものとは思えないって必ず言うんですよ。非常に不思議なことなんだけど、あ、ただねこれ衣装さん違うわ、衣装さんあの人は違うあの人はね、あの人はね、あの人はまあ慈悲のある人だっていうのは私はあの彼とは30年付き合ってる人間だから分かるんだけども、だからあの人はね、あのアメリカでねインチクサい慈悲の瞑想散々見てきた人なんで本当もうヒポクリティカルもいいところなんで、慈悲の瞑想散々見たから、だから慈悲の瞑想もうなんか嘘くさいと言ってる、あれ彼は言ってるだけで、だからまあ、あのアップデートの中で衣装さんは慈悲の瞑想否定して私がこうですとかね、まあ、永井さんがなんか言うあれしてたけど、あれはあんまり関係ないです。あの私は彼をよく知ってて、彼はあの慈悲の人でもある、あの本当に非常に深い慈悲のある人だから、だから、まあ、衣装さんはちょっと例外で、そうなんだけども衣装さんのあの発言を利用する人たちってのはいるんですよ。知ってるでしょ。あの要するに一生さん、その人は慈悲の人であることは私が30年の付き合いだから保証するんだけども、でだから一生さんがちょっと表面的には慈悲の瞑想を否定するような発言に取れちゃうようなことを発言してます。まあそれは彼独特のなんていうのは恥ずかしがりっていうか、まあそういうニュアンスなんですよ。それはよくわかるんです。あのでまあ確かにインチキ臭い慈悲の瞑想いくらでもあるからそのインチキ極まりない慈悲の瞑想いくらでもあるから、まあ多分アメリカでそんなの散々見たからね、彼がちょっと否定的になってるのはそれも分かるんですよ、ね。そうなんだけども彼の表面的には慈悲の瞑想を否定しているかのような発言をわざわざ利用する人がやっぱいて、でその人たちが何かっていうかと、やっぱり慈悲の瞑想は重要じゃないよね必ず言うんですよ。で私分かんなかったの、それがなぜか、なぜこんなことを言うのか、何を意味するのか、でようやく分かった。あ、これただこれはただ四図と五図をただ頭で考えて何かなんとなく理解したっていうだけの話 でそれが単なる頭の理解である証拠に、その人たちはやっぱり慈悲がピンとこないんですよ。で第五図を本当に理解した岡さんは、岡さんにはその知恵と愛があるわけだから、この愛アガペや慈悲っていうのがを実感するから、そしてその実感っていうのは慈悲の瞑想によって深めることができるから、慈悲の瞑想っていうのが本当に大事なんだってことがわかるはず、ね、慈悲の瞑想をすることによって慈悲あの瞑想が深くなるじゃないですか、ね、それを分かるから、慈悲の瞑想が本当に鍵を握るのでって分かるから、慈悲の瞑想を否定することはありえない、そういうことなんですよ。だから慈悲の瞑想を否定する人っていうのはどういう人かっていうと、もうようやく分かったんだけども、頭で四図と五図を考えてる人、ただそれだけってことは、四図と五図を一切何も知らない人、何にも経験したことがない人というだけなんですよ。これは人生厳しいです。そこら辺のごまかしっていうのは一切効かないのね、この世界っていうのは。ね、だから私自転車乗り続けなきゃいけないようなんでわざわざ言わないで、だってサイクリング楽しいじゃないですかね。だから楽しいはサイクリングしてるだけだし、そしてサイクリングしている限り、そのここには非常に強いアガペが、と慈悲があるから、だからあなたのこと無条件に愛してるから、なんでそれが分かんないんだなんてイライラもしないんですよ。それはありえない。だから私らにとってありえないことだから、それをわざわざ言うことってほとんどないんだけども、だけども、まあ、こういうのが世の中にはあって、それはなぜかって言ったら、やっぱり四図と五図をただ頭で考えてるだけなんでしょうね。でその証拠に、その2つの証拠があって、四図と五図が分かった偉い俺っていうプライドが入ってきてしまうこと、それからもう一つは、当然それは本当に五図にいないから慈悲がピンとこないから、 だから慈悲の瞑想がどれだけ大事かっていうのがピンとこないですね。ただこれだけだと思います。だから私一本であまりこの話題が出ないのは、私らは毎週毎週毎月毎月徹底的に自転車に乗ってる人間グループだからですね。でどうやってサイクリングをするかっていう工夫を主にしていて、サイクリングをしないっていう選択はない人間だからですね。はい、だからサイクリングが好きな人はどうぞ来てください、一緒にサイクリングしましょうということで、そういう話です。はい、大体抑えたと思うんだけど、どうかな、昨日大体、まあちょっとね、福岡慎一さんのことについてちょっとまだ私は その本読んでないので何とも言えないわまあそれはあの顕微鏡に映るのは単なる生命の一つの断面に過ぎないから、それと本当の生命が違うというのはその通りでしょうしね。はい、じゃあ一応ここまでにします。あの大体昨日出た話題は全部尽くしたと思いますけどね。はい、これを得た上でじゃあどういう展開になるかね。あの願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと、
無常性願上